ご紹介したいと思います。神の子供として新しく生まれられることができました。その一番最初ですね、アブラハムはそれを体験したんです。で、クリスチャン、私たちクリスチャンになりますとですね、古い人を脱いで新しい人に生まれ変わると聖書は書いています。そしてイエス・キリストを信じたクリスチャンというのはですね、古いものはもう、なくなってしまって新しく新生する。新しく生まれ変わることができた、できているものだというふうに言われているんですね。で、ですから、じゃあ、古い人って何でしょう。私は生まれた時から、この生きてきた、それが古い人です。すべての人は、なんて言いますかね、人類の先祖であります、アダムとエヴァの子孫でありまして、そして、そのアダムとエヴァの子孫であるすべての人々は古い人です。その古い人というのは、罪人だということなんですね。罪人であるということです。それは何かと言いますと、神様を知らず、神様の言われる言葉に聞き従わず、自分を神様のように、見なってない生き方をする、それがですね、古い人であり、イコール、それは神様の側から見ると、罪人なんですね。で、古い人であり、また罪人である人々というのは、それはですね、聖書では最後には、罪のために裁かれて滅んでしまって地獄にいてしまうということが、これが決まっておりまして、ですから、古い人はそのままでは天国に行けない、永遠に滅んでしまうというか、苦しみの人生を歩まなければならないということなんですね。でもイエス様はこのイエス・キリストを信じる人々を、古い人から罪人から義なる人、正しい人から神様の新しい人へと私たちを作り変えてくださいました。だからここではですね、決定的に違う。クリスチャンというのは新しい人であり、クリスチャンでない人たちは古い人。クリスチャンは神様の前に愛される人であり、そして清い人であり、清くされた人であり、古い人というのは清くない罪に捉えられて、そして、死の中に捉えられて、呪いの中に捉えられた人生を送る人が、これは古い人なんですね。で、神様は、私たち、新しい人に、クリスチャンを生まれからしてくださいまして、そして私たちの人生に、生きててよかったな、生きててこんなに楽しい人生なんだなということを体験させるために、いろいろなですね、祝福を私たちに用意をして、それを体験させたいと願っていらっしゃいます。で、その時に神様が私たちの人生にくださる祝福を私たちに見させてくださる。で、それはですね、この主の御言葉の中にあるように、アブラハムに、さあ、あなたの人生に私は祝福を準備していますよ。でも、アブラハムは、私たちと同じ人間でありましたから、神様から言われてもよくわかりません。あなたを通して、祝福された民族、祝福された国、あなたの人生に祝福あふれますよと言われたけども、私たちと同じ人間だからよくわかりません。神様、祝福してくださるけども、私は理解できませんって言ったんですね。で、その時に神様が外にアブラハムを連れ出して、空の星を見なさい。空の星。まあ、大阪の、夜の星はですね、そんなに星はですね、まあ、見えるくらいかな、見えないでしょうね。でも、 こういうスモークとかね、お月さん の, あの月明かりがなければ、満天にですね、もう散りばめた、砂粒のように、星というのはですね、普段は輝いている。普段ではいつも輝いているんですね。ですから、アブラハムのその当時は、その満天にですね、数えることができないぐらいの無数のですね、星が見えたと思うんですね。で、神様がアブラハムにおっしゃったのは、あなたの子孫は、満天に広がっている 星のように数え切れないほどのその子孫があなたが生まれるんだ、それ信じますかと神様言いました。アブラハムがそれ見た時に、あ、これだったら理解ができます。私の子孫を祝してくださるとか、私を祝してくださると神様おっしゃったけども、あ、理解はできないけども、これを見た時に、あ、こんな風に神様は私の人生に祝福の子供たちを祝福された人生を与えてくださる、私信じますと言った時に、この時に神様は彼の信仰を義として認めて、あ、アブラハム、あなたは本当に神様を信じる信仰者として私は今日認めましたと言って、神様はこの言葉を、祝福の言葉を与えていらっしゃるんですね。これと同じように私たちも神様を信じて、聖書にはたくさんの祝福があなたのものですよと言われているんですけども、なかなかそれはですね、頭で理解しないし、理解することはできません。で、聖書の中にですね、神様が準備したことは、で、私たちが見たこともないことであり、聞いたこともないことであり、また心の中に思い浮かばなかった、かつて思い浮かばなかったことをしてくださるのは、いつも神様の祝福だと書いてあるんですね。ですから私たちは神様が祝福してくださる人というけども、なかなか理解しないし、なかなか想像できないんです。でも神様は私たちに、準備しているその祝福を一つの方法によってですね、私たちに、それを見せてくださるんですね。それがですね、今日ですね、言いたかった、夢と幻というものです。で、夢というのはですね、実体のないもののように思いますけども、実際に夢とか幻とかね、そういうものは民族を祝福したり民族を残したりする力を持っているんですね。例えば世の中で、私たちの住んでいる世の中で結構成功している人とか、誰よりも頭巾出た仕事をしている人というのは、普通の人よりも夢を持つということについて非常に強い、強くその夢を持つ、そういう力を持っているんですね。そして強い夢を持って、そして自分の人生に、こんな人生、私は人生になるんだ、こんな風になるんだ、まあそれは事業の祝福ばかりじゃなく、家族の祝福を夢見るということも でもあるし、そして自分の人生に、自分の将来、健康的なというか、生き生きしている人生を描いて、その夢や幻を描いて、それを誰よりも頭巾に出て、それを願う人が結構それを手にしていることがあるんですね。ですから夢とか幻というのは実体のないものでありますけども、実体を生み出すところ、実体を生み出すところの一つの素晴らしい、それは力があるものなんですね。で、神様が私たちの人生に、あなたを祝福していますよ、あなたの人生に私は祝福の神としてあなたを導こうとしていますといった時に、神様は私たちの心の中にも、私たちが夢と幻を描くように、神様も私たちの内側に新しい神にある夢と幻を私たちに与えてくださる。これがですね、神様が私たちを祝福する、私たちが、知ることができる、これが一つの方法なんですね。で、アブラハムという人はですね、神様が祝福してくださるということを信じて、そして信仰によって、砂漠の地からカナンの地というかエルサレムの地に彼はそのように出発いたしました。そして、実際にその約束の地であるカナンの地に来た時に、飢饉があって嵐があって、そして、もうどこ行っても砂漠だらけで、そこには本当に神様が祝福があるとは信じきれなかったんです。で、その時にこのお言葉を与えてですね、空の星を見て、これをあなたの信仰、あなたの将来にこのように祝福すると言った時に、彼は信じました。私たちはですね、そういう意味において、神様から夢と幻というものを、私たちは、私を具体的にどうしてくださるんですかということで、夢と幻を神様に求めなければならないんですね。 ではどうしたら神様の夢と幻を私たちはここに描いていただくことができるのでしょうか。それはですね、聖書の御言葉に夢と幻の神様の祝福のこれがですね、ここに全てのヒントがここにあるんですね。聖書を見てみますと、旧約の聖書ではなく特に新約の聖書全部そうですけども、27巻の聖書の御言葉のこの新約の27巻の聖書を見ますときに、そこにはですね、どんなに苦しんでもどんなに行き詰まった人でも神様を信じている人が祝福された姿をここで見ることができます。そして旧約も含めてこの聖書一巻を見ますときに、ここに私たちの人生の全ての祝福がここに書かれたんですね。特に27巻、新約の方は特に私たちがこの地上で生活するときに必要な神様の祝福がここに凝縮してですね、ここに書かれたんです。そして神様はですね、この聖書の御言葉を聞く者、聖書の御言葉を語る者、聖書の御言葉によって生きる者を決してその恵みから恵みをですね、逃すことなくその人に約束して与えてくださるんです。ですから神様はですね、目には見えませんし、そして遠くにいらっしゃるように思うんですけども、私たちの心に働きかけ、私たちの心に語ることができるんです。それは聖書の御言葉を通してですね、聖書の御言葉を通して私たちに語り、聖書の御言葉を通して私たちの将来にその夢と幻を持って、あなたの人生をここに導きましょう、こんな人生がありますけども、それをあなたは信仰によってそれを取りますか。あなたの人生にはいろんな人生 の選択肢がありますけども、私はこんなあなたの人生の先にこんなことをこう計画していると、これをあなたは信じますか、それを取りますかと私たちの心の中に語りかけられるんですね。ですから特にクリスチャンというのはですね、神様を信じている私たちはですね、いつも夢の中で語られる神様の導き、また普段の生活の中で生活をしているときに聖書の御言葉を聞いたときに内側に語られる神様の導きを私たちはいつも心を澄ましてと言いますか、身に澄ましてと言いますか、それをいつもですね、聞こうとして努力していなければならないんです。そしてそのようにして耳を傾けているときに、ここにいろんな思いが出てきます。いろんなこの神の言葉がここに伺いになってきます。また自分の心の中に神様の御言葉を通して、ここにいろんな喜びとか心の平安とか、そしてですね、やる気とか力がですね、私たちの中にこの伺ってきます。それら全ての働き、それら全てのことはですね、全部神が私たちに語りかけていらっしゃる、そちらの大きな印なんですね。ですから、私たちはですね、ある意味においては、ね、神様、私は自分の考え、自分の思いを全部白紙にします。私には自分の人生はこんな人生を送りたいといういろんな計画がありますが、全部それを白紙にして、神様、あなたが私の心の中に、あなたの夢と幻を通して、あなたの人生を私の心の隠しのところに書き込んでください。聖書の御言葉として思い起こさせてください。私の人生に、ね、起こるならば、ね、その奇跡的なその幻を私に、ね、考えさせてください。思い起こさせてくださいと、私たちは願うと、私たちの時代にそういうものが現れてくるんですね。そして次にですね、夢と幻が私のうちに語られたと信じるならば、それを私たちはチョイスしなければなりません。チョイスしなければなりません。私たちはその内側にある夢と幻を見たときに、神様、私これしますというふうにチョイスする。あ、私は病気が治って元気になりたい。あ、私は家族と仲良く暮らしたい。私の人生はもう本当に苦しみのないというか、なんていうか、不足のない人生を歩みたい、そのようなことを私たちはその中からチョイスして、それを選び取っていかなければならないんです。マルコの福音書の御書の中にですね、12年間の長生きの女が出てまいりますが、彼女は長い間病気の中におりました。そして病気は治るところか、努力すればそのほどますます悪くなっていきました。 でもある時に神様の言葉を聞いて、イエス様という方はどんな人でもどんな罪人でも病気を癒す、どんな願いでも聞いてくださるということを聞いて、聞いたその時に信仰を持ちました。信じてみようか。そのようにイエス様によって私の人生にも、ね、健康な人生、健全な人生を私にしてくださると信じてみようと思いました。そしてそれをですね、この女性はチョイスした。今までは自分の力やこの地上の医学やいろんな人間の方法によって自分の人生を変えると思って努力したけれども、私は神様を信じて神様を期待していこうと彼女は期待をチョイスをした。そして、
うん、
その女はですね、神様、イエス様を信じて信仰によって自分の人生の夢を自分で描いて、それぞれ自分でそれを掴んだその瞬間にどう考えていたでしょうか。イエス様の御子供の下にさらりさえすれば私の病気は癒されると考え出したと書いています。その時からそのように信じ出したといいますか、そのように自分の人生に描き出したとも書いてありますね。ですから神様を信じて祝福を得ようとして、そして決断したら、私たちはそれ以外のことに目を触れてはいけないんです。今までの方法ではなく、私は神によって私は救ってくださると信じて決断してスタートしたならば、神様だけ見上げて、神様だけ見上げて、神様の言われることの言葉に従って、神様の良しとされることを全部従って、そして右にも左にも目を触れず、ただただ神様の前に信仰を持って前進していかなければならない。そして彼女はですね、その信仰生活を前進させていくときに、最後には癒されるんですね。12年間の神様がね、その時にイエス様が彼女に対しておっしゃったことは、あなたの信仰があなたを癒したとおっしゃいました、
ね、
あなたの信仰があなたの病気を癒したんだ、あなたの信仰の上に神はあなたの病を癒したとこのようにおっしゃいました。ですから神様の祝福を得るために、右にも左にも目をさらさないで、神様以外のものに心を奪われないで、不安にならないで、そしてただただ神様を信じていく信仰が、ね、要するに成長していかなければならない、ね、あなたの信仰があなたを癒したというのは、あなたの信仰の努力の結果として、ね、信仰に努力があるかとか、よくわからないけども、信じることは決断だけのことですね。だから神様が言うならば、信仰の努力というのは、決断する、私は信じるという努力でしょうね。どんなことがあっても、私は神様、あなただけ、イエス様、あなただけが私を癒す、私を元気にし、私の人生に良いことをしてくださるという、その信仰の決断の努力の結果として、あなたの病は癒されたという。
ね、
だから、信じることには人間的な努力はいりませんよ。神様の祝福を得るには人間的な努力や力はいりません、知識もいりませんよ。でも私たちは信じ切る、信じ通すという意味において、神様の祝福を得るには信じ通すという努力を神様は私たちに要求なさる。だから、ね、いつも神様の教えは、あなたは神を信じるのか、それとも人を信じるのか、あなたは神の言葉を信じるのか、人の言葉を信じるのか、神様の力を信じるのか、あの人間の力を信じるか、どっちを信じるんだと言って、私たちに神様はいつも迫っていらっしゃるんです。だから私たちはそういう意味においてですね、信仰をですね、持ったら信仰を貫き通すという、それを気持ちが、そういう決断をしなければならない。で最後にですね、最後に、神様の祝福というのは、先ほども言いましたように、目が見ず耳で聞かれて心の中で思い込まなかったことを、神は神が愛するのためにいつもそのようにしてくださるという御言葉がありますように、神様の祝福というのは、私たちは絶対不可能だということを神様の祝福だということができると思うんですね。ですからですね、つまり私たちができるということを神様の前に願ってしていただいても、別に神様だって自分でできないんじゃないかと思いますでしょう。私たちが神様の前に求める夢と幻は、私にはできないが神様にはできることを私たちは求めていると思う。こんなに弱いものだけども、 ね、この弱いものを私を強めて成長してこんなことをさせてくださいと神様に願っていると思うんですね。今までしたことない、今まで努力したことないことを私たちは求めている。ということは、ね、人間のできないことを神様はしてくださるという信仰ですね、持たなければならないと思います。
アメン。
つまり、ある意味ではアブラハムに帰りますと、ローマ書の4章の17節にありますように、アブラハムを信じた神は、死人を蘇らせ、無から有を生み出す神を彼は信じたと書いてあります。
アメン。
ですから、ある意味においてはこういうことね。奇跡を行う神を彼は信じた。奇跡を行う神を彼は信じ、そしてその信仰が神に認められて、彼は義として認められたということです。
そうね。
で、星を見て、アブラハムが星を見て、神様がこの星のように私の子孫をね、増やしてくださるんだ。これ言うたら、創世記の15章の16節の御言葉はね、アブラハムの87歳の時の御言葉だったと思うんですね。で、それをですね、一般的な世の中の常識の人に言うてみたら、馬鹿にされると思いますね。86歳のおじいさんが、奥さん何歳ですか？奥さん私の人は85歳です。で、そのね、もうね、何て言いますか、女性の場合、なんか上がるんでしょ？もう子供産めない体になるんでしょ？で、そういうふうなところであるのに、星を見て、あなたはなんで星見て信じるんですか？いや、アブラハムは神様信じたんです。いや、でも神様信じるのは分かるけれども、星を見て星を信じて、神様を星のようになるから、星を見てあなたは信じたんでしょう。そういうふうに、ね、思われるような状況でしょう。でもアブラハムは、私の神様は人間の常識をはるかに超えた、人間にはできないことをすることができる奇跡の神だと彼は信じたんですね。ね、86歳で信じたけども、その約束が実現したのは、確か100歳ですね。100歳ですね。ね、100歳の86から100歳の時で14年経ってるんですね。彼は信じるも信じる、信じた時ももう奇跡、もうものすごい組織で信じてますけども、100歳まで信じ続けました。ね、99歳の時に、御使いが来てですね、アブラハムにね、言ってね、あなたは来年ね、子供が生まれるように言った時に、アブラハム信じますと言ったけども、陰で聞いてた奥さんのサラはですね、笑いましたね、ぐすっと。そんな神様がですね、御使いが、お前、彼女に、お前なぜ笑ったんだって言ったら責めてるところがありますね。ね、だから、100歳の時に初めて、その御言葉が実現して、神様であったことが実現。彼は信じなんです。でもね、神様は聖書の中で、このアブラハムの信仰は、クリスチャンの、すべてのクリスチャンの信仰の師として、彼に、学べと言ってるんです。
ね、
彼は信じたよ。あなた方もそのように、この信仰がなくしては、神様の栄光ある祝福を受けることはできないよと言ってる。私たちは神様信じて、聖書の御言葉が 100% 私に実現すると信じています。でも私たちがどれほど強くどれほど深くを信じるかによって全部実現するか、それとも信じる度合いにおいて 80% を実現するか、私たちの信仰にかかっております
。
アブラハムはそれによってですね、彼は何が何でも信じたんですよ。75歳で、ね、砂漠の地から来たんだから、ここで信仰をして、ね、そしてその人生中途半端で終えることを彼は決してよしとはしなかったんでしょう。最後の最後まで彼は信じたんです。聖書の中にまだ御言葉がありまして、ヨハネの11章の25節あたりですけども、そこに、ね、イエス様はおっしゃいました。あなたが神を信じるならば、神の栄光を見るであろうと言っておいたでしょう。病気を持っている介護管理者のヤイロに対しても、私を信じて待っていなさい。ね、もう子供信じて死んでしまってるんですよ。でもイエス様は、いや、あなたの息子が死んでようが死んでまいが、あなたは神を信じるか信じないか、それが聞きたいんだ。どんな状況であるか、もう十分私はあなたの状況知っているよ。あなたの苦しい状況知っているよ。でもその状況の中にあっても、神様は信じるか信じないか、神様を期待するか期待しないか、神様は私たちにいつも異なる。
あれ、
私たちは ですね、今日あるように神様から夢と幻をいただくということをまず聖書を通して努力してまいります。そしてこれを私の人生にしてほしいと願うならば、それを信仰を強くして信仰を持ってですね、自分の生活を何より構わずこの神様の御言葉に自分の人生を合わせていきましょう。そして最後に、奇跡をなさる神だから、常識を全部自分の内側から全部投げ捨てて本当に信じてまいりましょう。でなければ本当に神様の祝福された本当の人生をですね、真実の人生を私たちはすることができます。本命があればあるほど神様は私たちに信仰をことになると思うんですね。私たちは信仰を強くして、そしてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。神様、あなたの御子イエス・キリストは私たちの罪のために十字架で死んで、誰でも信じる者は神様の子供として新しい人生をやり直させてくださることを感謝いたします。そしてこの御子イエス・キリストは罪のために十字架で死んだことがありますけれども、3日目にはよみがえって復活をしてくださり、私たちに神様の力を見せてくださいました。どうぞ私たちもその復活されたイエス・キリストが今は聖霊なる神として私たちの人生に生きて働いていらっしゃることを本当に心から感謝いたします。どうぞ神様、あなたは死んだ神じゃなく生きていらっしゃる神であることを私たちの生活を通して私たちは体験できるように死を導いてくださるようにお願いいたします。どんな重みでも、どんな苦しみでも、どんな病気でも、どんなこの人生の困難であろうとも、それを益に変え祝福に変えることができる神様を体験させていただけますようにお願いいたします。
アーメン。
主イエスキリストの皆によって祝福してお願いいたします。
アーメン。